長年寺テレフォン法話です。築地本願寺で行われた東京局保育連盟の保育者研修会で心を育てるというテーマで本田上法先生のお話を伺い、保育の現場における多くのヒントをいただくことができました。保育の現場といいましても私たちの普段の生活にも通じることですので、その一つを紹介させていただきたいと思います。現代に生きる私たちのものの見方は、合理性や効率性という価値を基準にしていることがほとんどです。役に立つか立たないか、価値があるかないかが基準となります。そこでは、物事の意味というものに関心が向きにくい傾向があると言えると思います。おかげさまという感覚もあまりなくなってきてしまいました。当然の権利として物事を捉えたり、世話を焼かれて気遣いするくらいなら、お金で解決をする方法を選ぶ時代です。私たちは感動することが少なくなりました。小学生の理科の問題です。氷が溶けたら何になりますか？との答えは、水になるが正解です。しかし、春になると答えた子どもがいました。感受性の豊かさはテストの点数では表せないものがあります。反対語を当てる遊びがあります。上の反対は下です。終わりの反対は始めです。白の反対は赤と答える人もあるでしょうし、黒と答える人もあるでしょう。では、ありがとうの反対は何でしょうか。ありがとうの反対は当たり前です。ありがとうを漢字で書くとよくわかります。あること形です。もともとはかけがえのなさを感じて表現された言葉です。かけがえのない意味に気づかされるからこそありがたいのです。感動のない人にとっては当たり前で通り過ぎてしまうことが多いのではないでしょうか。保育者研修会では、成長が著しい乳幼児期に、日常や自然環境、そして成長の過程の中で、感動を導き出す保育をすること、そのためには、保育者自身の感性を磨き、感動できる心を常に保つことの大切さが語られました。心を育てること、これは保育の現場にだけ、保育の現場だけの問題ではありません。私たちの生活の上でも大きなヒントとなることです。あらゆる物事に仏を感じ、感謝を忘れない生活。仏教的生活とは、まさに自然に心を磨かれていくことであり、感性が豊かになっていくことであると思います。次の法話テープの交換は8月1日です。